はい、スタートアップオフレコ対談です。メルカリのですね、小泉会長に来ていただいてまして、前半戦は、メルカリのですね、CM で大ヒット確定するぐらいまで、を聞いてきました。後半戦は、その後ですね、IPO 前後でメルカリが、どう変化していったのかとかですね。小泉さん今、アントラーズの社長もやられてるので、そこら辺結構、聞いていきたいなと思っていますと。はい、で今日もですね、きっかけとなったのは、いわゆるフリルをやっていた堀井さんの、ノートがバズってたのを見て、僕は連絡したって感じなんですけど、これあれですね、ツイッターのやり取りから発展して会うことになったって感じですかね。
そうですね、ツイッターに僕が、なんかこれ、堀井君となんか話してみたいなみたいなことをなんかつぶやいたら、いや、ぜひぜひみたいな、本当、そんな感じで、今までちゃんと話したことなかったので、当然、面識あって、数
そうっ
回
す
は
よ。
話した。がっつり話すことなかったので。
僕、創業期のメルカリで、ちょっとなんかフリルとコミュニケーション取りたい件が確かメルカリであって、なんか僕から連絡したのを覚えてますもんね、堀さんに。そんで、堀さんから返信が来なくなったのを覚えてますね、当時。
そうっすね。ちょっといくつかありましたね。
当時はそういう雰囲気だったんですけど、まあ、小泉さん、じゃあ、小泉さん的にも話せてよかったなって感じですか？
いや、なんかそうですね。まあ、なんか当時の答え合わせというかをしたら、まあ10年経ったんで、さすがにもう、いろいろなお互いに示唆がある会話になったかなと思ってますけど。
ま
あ、あんなバズるとは思わなかったんだ、あのノート
あ、いや、
が。
めっちゃバズってますよね。多分ね、このポッドキャストもバズることを期待しておりま
や
す。
ばい。
堀井さんにも事前に連絡しようかなと思ってます。はい。で、前半戦でも結構言ったんですけど、テレビ CM とか広報のプロデュース、採用広報含めてなんですけど、めっちゃ小泉さんセンスあるなって当時から思ってたし、今も思ってるんですけど、ミクシー時代って特にやってなかったですよね。テレビ CM とか、採用広報みたいなものを掘り下げてる。
そうですね、全然やってないですね。もうそもそもミクシー招待制なので。
そうですよね。で、ここら辺はメルカリで突然担当になって、必要に応じてやってた。で、成果を出すべく集中して取り組んでたってことだとは思うんですけど、まあ、小泉さんなりにそのクリエイティブとか、その対外的なコミュニケーションのは得意っていう多分認識もあると思うんですけど、ここら辺ってなんか自分ではどういう磨かれ方してきたとか、なぜ得意なのかとかってなんかありますか？
まあ、僕自身、多分その社会人の1年目にから、その僕都市銀行で挽回やってたんですけど、結構資料とかをゼロから作りなさいってすごい教育されたんですよね。で、3年半ぐらいもうひたすら資料、パワーポイントの資料を死ぬを作ったんで、で、その時にやっぱり自分なりのクリエイティビティというか、情報設計の仕方とか、すごい、訓練されたなっていう認識はありますね。あと昔からさっきもちょっと第一話で話したように、まあ結構ファッションとか音楽とか好きなので、今もそっち業界の、知り合い結構友達多いんですけど、なんかそういうのを見るのは昔から好きでしたね。
まさしくコネクティングドッツってやつですね。何が生きてくるか分かんないっていう感じですよね。
あ、そうですね、そうですね。
まあ、だからパワーポイントでいくと、多分、だから情報デザインみたいなことを自然と学んでたって感じなんですかね。何
ああ、
を
そう。
伝えればいいのかみたいな。
それはすごく意識して、なんかメルカリなんかも、採用広報で言うと、毎週のように、今の社会の空気がメルカリっていう会社をどう捉えてるかなってすごい見てて、働く手観点ね。例えば、ちょっとメルカリだと、例えば採用のブラックホールだとか、なんかすごい、なんか起業家ばっか集まるみたいなのが強く行き過ぎると、結構若い子のチャレンジしたい優秀な層が採用してこなくなる、応募してこなくなるんですよ。で、そういうの見えてくると、あ、ちょっと強すぎるな、これってなって、あ、ちょっと若手のじゃあ座談会の、やつをメールに出そうかとか、結構そういうその空気をかなり読みながらいつもバランス取ってましたし、僕自身その空気を読むみたいなことは、それは対社外もそうですし、対社内もそうですね。社内もそうなんですけど、すごくいつも意識して動いてますね。
あれ、小泉さん、新聞とか雑誌とかってめちゃくちゃ読んでたんでしたっけ、当時。
僕、新聞雑誌大好きです。特に雑誌が超好きですね。
そういうので論調見てるみたいな、そんな感じですか。
そうですね。なんかまあ、いわゆるメタ認知というか、やっぱり空気を変えるのが僕ら経営者のできることかな、の一つだなと思ってるので、まあ、言葉使って。だから結構僕、社内も結構、社内の散歩よくするんですよ。今でも1日2回ぐらい社内散歩するんですけど、 まあ、今ちょっと、ね、リモート増えてあれですけど、リモートじゃない時代とかはやっぱり散歩する中で空気が分かってきて、あ、この部署悪そうだなとか、
うん、
ここ良さそうだなって中で、あの気になることをこう毎週のオールハンズで、あ、結構こう意見言ったりとか、
うん、
でってやっぱりなんか、うん、僕自身はなんかそこはのセンスはすごい大事にしたいなと思ってます。
うん、なるほど、よく分かりました。で、まあその採用広報をめちゃくちゃやりきって、あのいろんな採用につながっていった、はい、まあその今回はでもバリューとミッションが決まってたってことだと僕は思ってるんですけど、まあ、採用活動いろいろやれてる中で、まあ、小泉さん自身が当時なんか動いて来てくれた人とかっていうのは、例えば どこら辺の人たちは小泉、まあみんなで総力戦で採用してたと思うんですけど、松本くんとかですかね。
あ、松本がそうですね。
うん、
うん、まあ、あと、新庄長澤さんもそうですし、
はいはい、なるほど、なるほど。
まあ、結構僕と新太郎さん、両方で動くんで、
うんうん、
うん。
まあ、変わる変わるあってみたいな感じ
で。あ、そうですね。とか、僕らの近しとかと、なんか退職するって言ったら、なんか、僕と新太郎さん、両方からばばっとメッセージが来るみたいな、笑い話結構ありますけど、
うんうん、調整せずに、両方から
来る。調整せずに、両方来るんで、僕と新太郎さん、早いって言われますね。
うん、まあ、今、名前出たんで、CFO だった長澤さん、今、うん、VC ファンドやられてますけど、は、あ、さっき言った2回目の調達まで、2回目の CM の調達までは、小泉さんがやられてて、その後引き継いでもらった感じでしたっけ。
あ、そうですね、そうです。はい。
そうです。長澤さんってもともとネット業界の人じゃなかったと思うんですけど、最初はどういうコンタクトだったんですか。うん、
いや、もう次のファイナンスからはグローバルのマネー取りきたいなと思ってたりとか、
うん
うん、まあさっき言ったように、まあファイナンスとしても23億円集めたら、確か時価総額も280億とか言ってたはずなので、
うん
うん、まあってなると次じゃあ500億超えてくるのかってなったら、結構負荷も大きいなって中で、
うんうん、
僕自身がそのプロダクト以外全部見てたんで、うん、ちょっとこれ資金調達次やるときもう手を負えないなと思ったので、
うんうんうん、
まあプロの CFO が必要だなってっていうところで、ゴールドマンサックスの知り合いに、誰かネット系に明るくていい人いませんかっていうので紹介してもらった感
じ
ですね。
なるほど、なるほど。じゃあ、比較的もうオーソドックスに、探してる中で見つかったのが長澤さんって感じですね。
まあそうですね、そういう意味ではなんか1分の1で長澤さんにたどり着いた。
なるほど、なるほど。さすが1分の1理論ありますよね、小泉さん。無駄な面接を避ける、避けるっていうか、そもそもなんか自分たちがいいと思う人に受けてもらうっていうこと
です。あ、そうですね。なんかその GS っていうのも、今の J タワーの田中さんなんですよね。J タワーの社長やってる。
うん、
で、田中さん、もともとゴールドマンサックスにいて、
うん、
あと E アクセスの CFO やられてるんで、結構 GS の社内も分かってるし、うん、CFO が何てるか分かってるんで、
うん、
その田中さんにベストパーソン誰ですかって聞いたんで。
うん、なるほど、なるほど。
なので、まあ結構僕自身はなんかその、ある意味人脈の中から一番この人知ってそうだなみたいな人になんか聞いてやるのがいつも多いですね。
うん、なるほど、わかりました。なんか当時はもう、あ、まあ今もそうだと思うんですけど、経営陣総動員でいろんな採用してたと思うんですけど、まあたくさんの人が入る中で、小泉さん自体が、え、あの人入ってくれんのって驚いた採用ってあったんですか。
ああ、でもやっぱ名村さんとか。
確かに名村さん驚きましたね、当時。
うん、サイバーエージェントの中のスーパーエースエンジニアで、
うん、
まあ、実質 CTO みたいな感じでしたしね、
はい、
新規事業に名村ありみたいな感じだったんで、
辞めるイメージなかったですもんね。
全くなかったですね、
うんうん、名村さんはあれですね、それこそ勉強会かなんかにフラッと来てくれたんですよね、メルカリの確か、
うん、確かそんなノリだったと思います。
でダメ元で聞いてみたら入って、最終的に入ってくれたみたいな、確かストーリーだったと思います。
そうそうそう、はい、
僕はあれですね、
はい、
ジョン・ラーゲリンが驚きましたかね。
あ、そういう
で一番驚いたのは、はい、
まあ、ジョンはもう数年くどいてたんで、僕らとしては。
ってことですよね。だリソにはずっと出てたってことですよね。
ずっと出てましたね。
うん、だ唐突感で言うと、名村さんが唐突感があってすごかったってこと、びっくりしたと。
あ、そうですね。ジョンはやっぱり、まあ、もともと彼がね、Google の前 の、 その自分で会社を経営してる頃、
うん、
に、僕も慎太郎さんも仲良くなってるんで、
はいはい、
相当昔から知ってたし、ずっとメルカリが US やるときから口説いたんで、
うん、
何年 ?3 年 ?4 年とかですよ、
うん、
そのレベルですね、
うん、なるほど。で、そのジョンが入ってくれた前ぐらいの時代の話なんですけど、 US をやっぱり何とかした形にしなきゃいけないっていう感じで、うん、当時取締役の意思決定としては慎太郎さんが会長となってアメリカに拠点を移すとか、うん、アメリカに長くいるみたいな話があり、で小泉さんは日本全部を見て社長になりますっていうことを一回決めたと思うんですけども、
はいはいはい、
でしばらくその体制でやってたと思うんですよ。あれはなんかどれぐらいの期間、どういう話し合いで、あれが決まったって感じですか？
いや結構そんなになんか長く話してないかなと思ってて、うん、この曲ですけど、
うんうん、
あれよく見ると日本のタイトルはそういう会長社長変わってるんですが、うん、英語のタイトルはずっと慎太郎さん CEO なんですよ。
あ、なるほどなるほど。
僕のタイトルはずっと CEO なんですよ。
うん、
なんで僕と慎太郎さん的にはなんか、まあ、どっちがメインで日本見るよぐらいの差であって、
うん、
グループ全体の経営としてはなんかあんまり立ち位置は変わってないんですよね。
うん、
で僕と慎太郎さんの強みも別に変わるわけじゃないんで、
うん、
なんかそんなに当該者である慎太郎さんとか僕の方が何とも思ってなくて、
うん、
なんかみんながどちらかざわっとしてるというか、
そうですね、
うん、だからあんまりなんか、まあ、僕自身もじゃあなんか社長になったからどうこうっていうのはなんかむしろ慎太郎さんに負けないぐらいメリカのこと考えてきたので、
うん、
なんかあんまりこう変わった感は正直そんなにないかなっていう感じですかね。
うんうん、まあ小泉さんも当時思ってたのは、慎太郎さんにアメリカに時間使ってほしいっていうのは思ってたっていう感じ。
あ、本当そこからですね。純粋にそのために、じゃあ今何が大切にいいんだっけっていう感じだったので、
うんうん、
比較的スムーズに決まったなっていう感じですかね。
うんうん、なるほど。でそこから、あれですもんね、半年とか1年経たない間にジョンが入ってくれたって感じですもんね。
そうそうそう。なので、ジョンがそれで入ってくれて、すごくこう僕らとして経営がまた一段上いったなと
思います、ね。うん、なるほど。わかりました。あとはその頃の、まあ、ネガティブ事象としては、当然まあ IPO 準備を比較的長い期間やってる中で、現金出品の事象などがあり、まあ、メルカリとしての反省みたいなのも表明しながら、まあ、企業文化を少し変えてったみたいな時期があったと思うんですけど、当時、まあ、慎太郎さんも率直にスタートアップだからと思ってたけど、想像以上に社会への影響力も存在になってたみたいな、公式声明出されてたと思うんですけど、あれはなんか当時の経営陣でそういう話し合いを真摯にしたみたいな時期だったんですか？
そうですね、まあ、やっぱり、うん、僕らがあれほどテレビとかメディアに取り上げられるとは正直思ってなかったと思って、
うんうん、
で、まあ、僕らも実際もカスタマーサポートもいろいろやっては言っていたんですけど、当然、まあ、現金の出品って、まあ、変だし古いお金の出品っていうね、オークションの時代からある意味こう一般的な、まあ、売買としてよく成立しているものだったので、
うん、
まあ、それを取り締まることは難しいんですけど、まあ、ああいう形でメディアで取り上げられると、やっぱりこう社会問題化するので、
うん、
まあ、現金だけじゃなくてこう出品物の取り扱いとか、まあ、なんだ、出品物のまあ審査というか、なんていうの、まあ、パトロールというか、
うん、
っていうのはやっぱりこう僕らが持っているより、もう少し一段上げないと、社会の期待に応えられないなっていうのは、すごく思いましたね。
うん、僕何年かぶりかに思い出してましたけど、僕当時社外投資を受けらせていただいたので、僕にもなんか週刊誌から連絡来たことがありました、ね、なんか。
ああ、そうですね。なんか僕も例えば、うん、ビートたけしのテレビタックル出ましたね。
ああ、なるほど。その事象でってことです。
そうですね。なんで、まあ、逆に言ってなんかあんまり逃げ隠れせずに、まあ、しっかりやって、うん、まあ、反省するは反省するし、うん、僕らとして伝えていくことは伝えていくみたいな感じで、うん、逃げずに向き合おうと しましたね、あの時は。
なるほど、わかりました、うん、ありがとうございます。あとはその後ぐらいですかね、いわゆるメルペイの立ち上げ、青柳さんが入ってくれて、うん、メルペイを一気に立ち上げていくみたいな時期だったと思うんですけど、当時まあ、ペイペイとかが急速に出てきて、めちゃくちゃ金かけてやるぞみたいな QR 決済戦争みたいのがあったと思うんですけど、はいはいはい、で今その戦争は落ち着いてきて、だいたい各社のポジショニングが決まってくる中で、メルペイも一定のポジショニングちゃんと取れてると思うんですけど、当時その QR 決済戦争とか、そういうことに対しては、なんかこういう前提でいこうとか、こういう方針でいこうとかっていうのをなんか決めてたことってあったんですか？
なんか多分これペイペイさんもそうなんですけど、 QR の決済だけじゃ、その後の余震とかデータとか、
うんうん、
ここまで含めてみんな考えて、で決済ビジネススタートしてるんですね、うんうん、でやっぱりベースはなんかそれはアメリカの、やっぱアメリカ、中国のアリペイとか WeChat Pay をすごい見 で、あれはもう革命的だなっていうので、多分ヤフーさんなり僕らが参入してたっていう感じだと思うんですけども、で、僕らやっぱり e コマースのプラットフォームを持ってるんで、やっぱ e コマースと決済ってやっぱすごい相性がいいじゃないですか、もしくは予診ビジネスっていうのは。なので僕らとしては、まあ、QR コード自体をまあ当然普及させていくってあるんですけども、まあ、どうやってこうメルカリとのシナジーを効かせるかっていうのを結構最初から考えていたんで、なんか過度にこうペイペイとそのこう QR コードの決済で勝負だっていうのは、まあ、メディア含めた一部は当然あるんですけど、実際はなんかどうやってメルカリユーザーにメルペイ使ってもらおうかねみたいな、結構中の経済圏をどう回すのかみたいな方を集中的にはずっと考えてるので、なので今、メルペイってかなり利益出てますけども、ある意味なんかそういう意味で言うと、過度にこう決済に追わなかったっていうのはそういうところもあるかなと思ってます。
一方、あれですか、ヤフーと LINE が統合を発表したときは、若干びっくりしました。
びっくりしましたけど、別に決済はなんか一社、そんなに影響、まあ決済したらそのみんなテイクソールじゃないじゃないですか。みんなクレジットカードも何枚持ってるし。なので、あんまりなんかその、ちょっとメルカリみたいなプラットフォームビジネスとは違うかなと思っては、もともと考えてます。
なるほど、わかりました。ありがとうございます。あとはその後 IPO していくみたいな感じがあったと思うんです。まあ、慎太郎さんも小泉さんもいろんな経験がある中で IPO を迎えたんで、そんなに右往左往せずに、粛々とやったって感じだと思うんですけど、まあ、社内のムード的には、なんかどんな感じだったのかなっていう。まあ社内で IPO 後に起きたこととか、IPO 後の変化ってよく言いますけど、それなんか想定の範囲内ぐらいです。小泉さんの中でいく
そうですね。うちは比較的、まあ、なんか深夜のメンバー多いんで、
と。
もしくは IPO してる会社から転職してる人たちも多いんで、そんなになんかこれでなんか浮かれまくって云々かんぬはなかったですかね。まあ、まあ、でも嬉しいことにやっぱり結構ストックオプションを僕ら全社に配ってたので、かなり多くの方々がその、まあ、大なり小なりストックオプションで一財築けてっていうのは、すごい良かったなと思っていて、日本のネット企業の IPO でこれほどオプション配ったの多分事例がなかったはずなんです、当時は。
いや、そうだと思いますよ。はい。
で、僕らやっぱりなんかバリューにオールフォーワンってあるので、オールフォーワンで設計したらやっぱりみんなにやっぱオプション配って、みんなにやっぱり解説をやりたいなっていう中で、なんかそこはもう一段なんか IPO で、まあなんかみんながまた一体感ある感じできたなっていう意味で言うと、よかったなと思いますけどね。
なるほど、わかりました。あと、その SO もそうですし、まあ、当時、まあ、ユナイテッドも出資させてもらってる、僕自身も当事者だったんですけど、まあ、いろんなベンチャーキャピタルファンドがメルカリに投資していて、まあ、どのファンドも成功してたと、その時投資してた。なので、メルカリで成功してるから逆に他の会社ではリスク取れるとか、いろんな面があったと思う。成功したから大型のファンドレイズ、今、グロービスとか大きくなってってますけど、過去のファンド成功してるから大きいファンドレイズできるようになったとか、めちゃくちゃいろんな影響をエコシステムに与えたと思うんですよね。メルカリって今も与え続けてると思うんですけど、まあ、小泉さんもそういう側面感じられてると思うんですけど、まあ、小泉さんの目から見て、メルカリという会社自体が個社の成功だけじゃなくて、まあ、エコシステムとか、まあ、もしくはもっと大きい意味でいくと、日本社会にとって、あ、こういういい影響を与えられたかなって実感してることってなんかどういうことがあり
まあ、いくつかあるんですけど、まあ、ファイナンス面は今おっしゃっていただいた点がやっぱ大きいかなと思ってるんですけど、あとは人材ですよね。やっぱメルカリ OBOG がやっぱいろんなスタートアップに入っていって、で、やっぱり、まあ、起業した面も当然多いですし、で、やっぱりその、こういう成長期を一回経験してると、やっぱりある程度見た景色から逆算して経営ができたりとか、あと経営者とね、ナンバー3で経営者サポートできたりするので、人材の流動っていうのもすごい大きかったんじゃないかなと思いますね。しかも最近また今度は出戻りも増えてて、メルカリ社が。
ああ、そうなんですね。
はい。やっぱスタートアップ行ったけど、やっぱりうまくいかなかったりとか、はい、いろんなことがあって、もう一回戻ってきてて、やっぱりそういう意味で言うと、なんかやっぱりまたゼロイチやってきたメンバーが僕らに戻ってくると、今、メルカリハローって新規事業には結構その出戻り組多いんですけど、またそういった新規事業の人材として活躍してくれたりもしますし、なんかやっぱりこう、あと今、あれですよね。デジタル庁とかめちゃめちゃメルカリメンバー多いんですけど、
そうなんですね。
はい。なんかこう、いろんなところにメルカリの成功体験を持っていって、やっぱミッションとかバリュー大事だよねとか、やっぱこういう KPI 持つよねとか、OKR とか評価するとこうだよねっていうのは、なんか僕らの持ってる、経験した知識が、 こうどんどんどんシェアされていくっていうのは本当にいいことかなと思っていて、なんか僕ら当初よくなんかミッションビジョンバリュー経営とかなんかいろんなことできましたけど、まあ本当にそういうのは大きかったかなと思ってますね。
まあ、採用方法を力入れるとかも、まあ、メルカリですよね、影響。
あ、そうですね、オートメディアをやって、うんぬんかんぬんとも、完全に僕が最初、仕組みを作ったので。
確かに。まあ、レイヤー X でも石黒さんが大活躍していただいてて、まあ、そこらへんの、経験値をね、生かしていただいてる感じがするんで、はい。なるほどなと。わかりました。ありがとうございます。で、小泉さん自体は、今、取締役会長としてメルカリに関わりつつ、子会社のアントラーズの社長をやられているという感じだと思うんですけど、はい、これいつからでしたっけ ?3 年前ぐらいですか ?3、
4年前。そうですね。4年ぐらい前かな。はい。
なるほど。これはなんか、まあ、アントラーズ自体あれですよね。メルカリがもともとスポンサーをやるところから、僕は当時関わってたんで、スポンサードで、投資をしてって感じだと思うんですけど、子会社になって自分が社長をやるっていうのは、あれですか、小泉さん自体が起案したっていう感じですか？
そうですね、まあ、自然と僕自体が、僕はもうそもそもこの M&A プロジェクトはもうリードしてたので、まあ、僕がやるのが自然かなと思ってやったんです、
小泉さん自体も当然メルカリグループのとってためになるという側面と、自分がこういうスポーツ球団の経営やりた、いつかやりたかったみたいな、そういう面もあったんですか？
当然ありますけど、まあ、でも2つぐらいなんか僕自身は思ってることがあって、まあ、1つはなんか、まあ、その後の Web3 みたいな流れとかブロックチェーンの流れもあるんですけど、なんかエンタメの見せ方とかマネタイズってなんかすごく進化するなって可能性を感じて、そこにも C2C 要素出てくるなと思っていたので、まあ、やっぱりコンテンツ持った方がいろんな実験しやすいなと思ったのが1つと、もう1つはなんか結構その僕自体がまあミクシーがガラケーで、メルカリがスマホでっていう中で、こうガラケー、スマホみたいなこうプラットフォームというか、そのデバイスが変わっていく中でいうと、次何になるのかなと思った時に、なんかデバイスというよりなんかこう、社会全体がネットワークでつながっていくんで、結構こう街の仕組みみたいなところをこう実験できていかない、いくようなところに思いっきりチャンスがあるんじゃないかなっていうのと、あとメルカリミーはやっぱ循環型社会の実現みたいなことを言ってる中でいうと、アプリだけじゃない循環社会実現の仕方っていうのはやっぱりチャレンジしなきゃいけないのかなと思っていて。なので今、クラブチームやりながらも結構行政巻き込みながら今、なんしょ、循環型社会の実験みたいなことを結構今やり始めてて。結構街づくりというか、その社会のちょっと先を自分たちでデザインしていくみたいなところに今コミットしてるので、なんかメルカリはこうアプリの方から循環社会をこう登っていくって感じで、まあ、僕はアントラーズの方からなんか社会を変えていくっていう方からこうリアルの場からこう循環社会を追っていくみたいな感じで、追い方がちょっと違うって感じかなと思ってます。
なるほど、わかりました。そこら辺ちょっと、深掘って聞きたいんですけど、その前で、
はい、
就任直後にコロナ禍になった感じですか？
あ、そうそうそうそう。
まあ、これは、まあ、誰しもが青天の霹靂だったと思うんですけど、まあ、もろにヒットする業態の一つだと思うんですけど、スポーツ工業っていうのは。
そうですね。
当時、コロナ、あ、もう、緊急事態宣言ガチのが出ましたと、2020年4月に、もう一歩も出ちゃいけないみたいな、家からみたいになって、はい、小泉さんとしては何を考え、どう動いてたんですか、当時。
いや、まあ、そうですね。まあ、当時もできることがなかった。たので結構社内の、まあ、コスト的な PL の面も当然ながらやるんですけど、それとはちょっと別なところで、なんかその例えば言語ができてないなんかものが結構あったんです、アントラーズってこう、まあ、やっぱ30年ぐらい経ってる中でタイトル一番取ってきました、じゃあ育成の仕方ってどうなのって言語化されてなかったりとか、結構いろんなものがこう伝統という中でこう結構ファジーになってたので、
はい、暗黙しすぎたっていう感じ。
あ、そういうの結構ね、言語化し始めたりとか、なんかその、どうやって再現性ある仕組みにしていくのかみたいな方にちょっとこう時間を使いましたね。できたるべき。
だからそういうことをやろうみたいな感じだったと。
あ、そうですね。なんで、なんだろうな、アカデミーの方でなんかアントラーズ DNA みたいなプロジェクト作ったりとか、なんかそういうようなことの方は、なんかすごい大事かなと思ってましたね。
まあ、そこから、まあ、今はね、そんなにコロナって感じじゃなくなったんですよ。まあ、2、3年、いわゆるウィズコロナみたいな時期とか続いたんですけど、これは思ったより長かったなって感じですか？
いや、長かったですよ。 なかったっすね。で、まあ、おかげさまでそのコロナ期間中もいろんな、ね、プロモーション制限されるのをやってたので、去年の1年間の入場者数ってアントラーズはもう過去2番目に大きい数字で、
そうなんですね。
はい、で僕らコロナ前のもう今108%とかなんですよね。
なるほど。
なので、僕的にはなんかこうその間にいろいろやったことがやっとこう戻ってきて、それより上に行った去年だったので、まあまあまあ、よしとしようというか、
なる
そう
ほど。
かもしれないかなと思ってますけど。
まあ、あれですか、就任前にやりたかったこととか、ようやく今できるようになったっていう感覚ですか？
そうですね。なんで、最近プロジェクトできるだ、これでもそういえば4年前あ考えてたよねって思います。そんな話多いですね。
なるほど。わかりました。今、あれですか、鹿島で過ごす時間っていうのは、それなりにあるんですか、小泉さん。
あ、でも週1から週2ぐらいですかね。
なるほど。
うん。
それ
ま
は、
あ、はい。
会議とかがあるんですか？
そうですね。毎週水曜日経理会議なんで、水曜日行ってるのと、あとはまあ週末試合があれば行ってるぐらいで、まあ、基本的には全部スラックベースで、働き方というかツール組み全部はメルカリと一緒なので、そうですね。ネット企業から転職してきた人たちがメルカリ式なので、アントラーズが、めちゃめちゃネット企業っぽいって言って、なんかも
やりやすいと。
う、変な人は、この前なんか5、60の人たち3人ぐらいで、人たちがなんか、いや、小泉さん、スラックめちゃめちゃ便利っすわ、とか言ってなんか話してて、俺ら昔どうやってたんだろうね、とか言って笑い話してたんですけど、まあ、それぐらい浸透してますね、働き方。
なんかそこは小泉さんが人望もあるし、最初に信頼関係作ってからやったって面もあると思うんですけど、なんか抵抗とかは、なんか抵抗感とかなかったんですか？もともとアントラーズにいた方とか。
まあ、比較的変化につやっぱりそのすごく地方で、ね、田舎でやっぱり J リーグナンバーワンのチーム作ってきたって感じなので、やっぱみんなすごいチャレンジ好きなんですよね。いや普通に言ったら、やっぱりどう考えても大都市圏に負けちゃうので、まあ、そういう、そもそもそういう結構ベンチャースピリット的な思想が、まあ、ある会社なところに、まあ、僕自身最初に言ったのが、ツールを、じゃ例えばスラック入れましょうの前に、どういう会社に僕らをしていきたいんだっけみたいな話を僕は結構話したんですね。例えば情報を共有することとか、情報の流動性がなんで大事なのかみたいな話を結構僕が最初の方で話していて、それの理想の共有みたいなことをやっていったので、結構スラックとか入っていっても、まあ目的が分かってるので、じゃあスラック使わなきゃねみたいな感じなので、結構大企業の DX でなんかそのツールばっか先走っちゃって、なんかこうみんなが、なんでこれやってんだっけじゃなくて、ちゃんか、まずは理想の組織をずっと話せて、で、なんでメルカリをじゃあ勝ったのかみたいな話も含め、そこで話したので、結構一番最初にそこをちゃんと仕切れたのは大きかったと思います。
なるほど。よくわかりました。ちなみに今、メルカリは取締役会長で、取締役会で重要な意思決定を担ってるっていうことだと思うんですけど、なんか、それ以外の役割でいくと、担ってることってなんかあるんですか？
まあ、あとはなんか、ロビーングとか、PR とか、まあ、ちょっとタイトルがないとやりづらいことですよね。会長っていうやっぱり名刺があった方がやりやすいことはいくつかあるんで、まあ、その辺やっぱ海外引かないのも結構あるので、まあ、そんな辺ぐらいですかね。まあ、あとはまあ、何人か若い子をメンタリングしてたりとか、設営陣のちょっとこう相談相手に乗ったりとか、まあ、そういうのがあるんですけど。
わかりました。ありがとうございます。まあ、前半と後半でだいぶ、小泉節がいろいろ聞けて、リスナーの方も、満足されたかなっていう感じですけど、まあ、一応ですね、数千人、このポッドキャスト結構聞いてくれてて、採用になりましたとかってこととかよくあるんですけど、まあ、採用 PR って感じでもないかもしれないですけど、なんか、小泉さん言っておきたいこととか、宣伝しておきたいこととかありますか？
そう見てなんかメルカリ社自体はそういうさっき言ったハローもそうなんですけど、新規事業はやっぱこれからもやっていくので、意外にも大企業って思わないでほしいなっていうのはありますかね。まだまだなんかこう若い人もそうですけども、チャレンジする余白がたくさんあるので、もっとチャレンジしていきたいなと思ってますし、やっぱ日本初グローバルですよね。やっぱ今アメリカ、もう一回今慎太郎さん結構アメリカ注力してるんですけど、結構アメリカがこの、まあ、コロナでやっぱバーンって伸びたんですが、そこからちょっとこう今足踏みみたいな状況なので、まあ、落ちてはそこまで、ね、落ちてはいないんですけど、ちょっとこの足踏みをどうやってもう一回突き抜けるのかみたいなところは、 僕らがそこをやっぱ実現できると、そのノウハウでまた僕らの続く会社たちにいろんなノウハウをとか、また人材を提供できたりすると思うので、ちょっとここを、ね、興味ある方は当然一緒にやりたいですし、ちょっとなんか応援してほしいなと思ってますね。
メルカリハロはなんか、まあ言えないことも多いと思うんですけど、
はい。
いい感じで盛り上がってる感じです
そうですね、順調には伝わってきてるかなと思ってます
か？
ね。
まあ潜在的にはめちゃくちゃ巨大市場がありそうですし、その中で
そう。
も一定のポジション取れそうですもんね、基本的に。
そうですね。まあ、結構、まあ、ここ、そうですね。ニーズやっぱすごい強いなと。それは、お仕事出す方もそうですし、仕事す、探してる方々も含め、このマッチングっていうのは結構、社会的意義もあるなと思ってますね。
わかりました。では、メルカリの、採用 PR の、ページのね、リンクをつけておきますんで、メルカリってどういう、採用してるんだろうって気になる方がいたら、ぜひ、眺めていただいて、気になるのがあれば、応募していただければと思っております。はい。じ
どうも。
ゃあ、小泉さん、1時間強にわたり、長々とありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼します。